説教の箇所、本日のメッセージの箇所を読みたいと思います。マタイの福音書27章11節から26節新約聖書59ページとなります。1節から10節までは、ユダについて書かれていますけれども、ユダについては以前すでにメッセージしておりますので、そこのところは今日は飛ばしてですね、11節から、お話をしたいと思っております。さてイエスは総督の前に立たれた。すると総督はイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは彼に、その通りですと言われた。しかし最初長老たちから訴えがなされた時は何もお答えならなかった。その時ピラトはイエスに言った。あんなにいろいろとあなたに不利な証言をしているのに聞こえないのですか。それでもイエスはどんな訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いた。ところで総督はその祭りには軍師のためにいつも望みの囚人をただ一人だけ赦免してやっていた。その頃バラバという名の知れた囚人が捕らえられていた。それで彼らが集まった時、ピラトが言った。あなた方は誰を釈放してほしいのか、バラバか、それともキリストと呼ばれているイエスか。ピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたのである。またピラトが裁判の席についていた時、彼の妻が、彼のもとに人をやって言わせた。あの正しい人には関わり合わないでください。昨夜私は夢であの人のことで苦しい目に遭いましたから。しかし最初長老たちはバラバの方を願うよう、そしてイエスを死刑にするよう群衆を説きつけた。しかし総督は彼らに答えていった。あなた方は二人のうちどちらを釈放してほしいのか。彼らは言った、バラバだ。ピラトは彼らに言った。ではキリストと言われているイエスを私はどのようにしようか。彼らは一斉に言った、十字架につけろ。だがピラトは言った、あの人がどんな悪いことをしたというのか。しかし彼らはますます激しく十字架につけろと叫び続けた。そこでピラトは自分では手の下しようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て群衆の目の前で水を取り寄せ手を洗って言った。この人の血について私には責任がない、自分たちで始末するがよい。すると民衆は皆答えていった、その人の血は私たちと子供たちの上にかかってもいい。そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。皆さんご存知かと思いますけれども、ミッションバラバと名乗る、クリスチャンのグループがあります。もう何年ぐらい前でしょうか、10年ぐらい前になるでしょうか。イエス様、親分はイエス様っていう、映画の推進役となったのもミッションバラバの人たちであったわけです。もともとヤクザであったりですね、罪を犯した人たちが、罪を犯すのは法律的な意味において罪を犯した人たちがイエス様に出会って救われ、宣教のために集まったグループです。で、犯罪者であって死刑になるはずだったバラバの身代わりにイエス様が十字架にかけられた。犯罪者バラバはイエス様によって救われたんだという、そういう理解から彼らは自らをバラバと呼んで、ミッションバラバと呼んでですね、独特の宣教活動をしているわけです。なかなかああいう真似はできないなと私は思うわけですね。あれ同じことやれるかちょっと無理かなというような、ものすごいエネルギッシュな人たちであるわけですね。このバラバラについてはですね、どの仲介書を見ても共通に書いてあることがあります。何かというとですね、この人の本来の名前はイエスであったというのです。ご存知だったでしょうか。この人の本当バラバっていうのはね、名前じゃないんですね。名前じゃなくてバラバと呼ばれていた人なんだけども、だけど本来のイエス、本来の名前はイエスという名前であったというのです。で、古い写本にはその名が記されているものが あるということなんです。で、イエスっていうのは私たちの普通の感覚だとイエス様は一人でしょう、イエスは一人でしょうという感覚があるかと思いますけれども、ヘブライ語ではですね、このイエスというのはヨシュアなんですね。 で、ヨシュア記っていうのがありますように、このヨシュアっていうのは、日本で言うならば、一郎さんとか太郎さんみたいにですね、一番最初に生まれてきた子供につける名前として非常にありふれた名前であったというのです。そう、イエスというのは。で、もともと主は救いという意味の名前なんですけれども、またこのバラバと言われた人もですね、主は救いという名前の意味である、イエスという名前を、ヨシュアという名前を付けられていたわけだ。まあ、そのように言われています。で、バラバというのは、バール、アバ、でバールというのは子供という意味で、アバというのはお父さん、アバ、父よというそのアバなんですけども、ですから、父の子という意味であったり、つまり、まあ、偉大な父の子という意味であったり、あるいは先生の子供という意味で、おそらくイスラエルのリーダーの息子であったであろうと言われているのです。で、このバラバイエス、バラバイエスですね。バラバイエスは、反ローマ運動で暴動を起こして人を殺したということで捕らえられていました。ローマに対する反逆罪で死刑になる予定になっていた、死刑になる予定になったわけです。で、彼はですね、ローマ当局にとっては危険人物であったわけなんですけれども、ユダヤ人にとっては評判のというか、ヒーローであったわけなんです。で、ここで対比されているのは二人のイエス。一人は貧しい者たちの友となって彼らに福音を語り、痛める者たちを癒し、病める者たちを癒し、人に仕え、弟子たちには剣を捨てさせた神の子、キリスト、イエス。もう一人はですね、武力によってローマを倒そうとしたバラバ、イエスであったわけなんです。ローマ総督ピラトは、この二人のイエスのうちのどちらを赦免してほしいのか、どちらを放免してもらいたいのかと弟子たちに問いかけるわけですけれども、彼らはバラバを選択します。群衆はですね、最初は立法学者に先導されて、バラバを選択、するわけですけれども、それはただ単に、そのリーダーたちにですね、言いくるめられたということではなかったわけなんです。どういうことかというと、群衆自身が剣を伏せさせ、民の罪を背負うために自ら十字架にかかっていこうとする誠の救い主キリストイエスを選ぶのではなく、ローマ転覆のために剣を取って戦ったバラバイエスを選び取ったということであったわけです。これはまさにですね、彼ら自身が、また私たち自身もそうですけれども、が剣を取るのか、それとも剣を捨てるのかという選択を迫られているということであるわけです。ユダヤ人たちは、民衆はですね、誠の王、平和の王を捨てて剣を取る道を選びました。イエス様は、剣を取る者は剣によって滅びると言われましたけれども、それがまさに紀元70年ローマのティトゥスによってですね、エルサレムは滅ぼされる、そういう悲惨な出来事が起こるわけですけれども、それによって実現しました。イエス様を退け、十字架につけ、剣を取る道を彼らが選び取ったからです。しかし、この世の支配者であったローマ帝督総督の前に引き出されたイエス様は、ローマの法廷に立ちながらそれを凌駕する尊厳をお持ちでした。それはイエス様の沈黙です。ローマ法というのがありますね。ローマの法律、ローマ時代に作られたローマ法というのがあるんですけれども、それはユダヤの立法とともに近代国家の法の基礎を作ったと言われています。その中にですね、ローマ法の中に、自ら弁明する機会を与えられることなしに訴えられる者が裁かれてはいけないという原則があったのです。誰かが誰かを訴えた場合に、訴えられた人間は自ら弁明する機会を必ず与えられなければいけない、訴えた者だけの話を聞いて裁いてはいけないという原則がローマ法にありました。ですから、そしてですね、訴えられた者は三度弁明する機会を与えられたというのです。三度というのは徹底的にというんですけれども、ですからピラトはイエス様が弁明されるのをなさるのをね、 期待してたわけです。訴えられたら当然それに対する弁明の機会がイエス様に与えられるわけです。で、言うならば弁明することっていうのが当然のことと考えられていたわけなんですが、イエス様は何もおっしゃらないわけです。ユダヤ人の指導者たちが妬みのためにイエス様を捕らえてピラトに引き渡し殺そうとしていたのをピラトは知っていました。ユダヤ人の指導者たちはイエス様が自らをですね、イスラエルの王として軍師を集めて、そしてローマに対する反逆を企てた危険人物ですよって言ってね、ピラトにこう訴えるわけですけども、だから死刑にした方がいいというふうに訴えるわけですけども、ピラトはイエス様に聞くんです。本当ですか、あなたはユダヤ人の王ですかと聞くわけですね。イエスも答えになります。あなたがそう言っていると、このあなたの言う通りであると訳されている言葉ですけれども、これはこの間もご説明しましたように、それはあなたがそう言っているのだというのが元々の意味です。で、これはユダヤ的理解によるとですね、ユダヤの伝統によるとメシアは自分自身がメシアだとは言わないという伝統がある。その上に立ったご発言であって、人がメシアだと告白する、その告白によってメシアは自分を表すという伝統的な理解があるそうです。ですからイエス様はイエス、あなたがそう言っているとお答えになった。英語の聖書の中だと全部ですね、あなたがそう言っていると訳してあります。 You have said so と訳してあります。まさにですね、異邦人の口によってイエス様がメシアであることが明らかにされたのでありました。もしね、イエス様が、いや違う、ね、そうじゃない、これは仕組まれた陰謀だ、で私は今までね、一遍も自分がね、イスラエルの王様だなんて言ったことないって言ったら、自ら弁明なさったら十字架を回避することができたわけです。ところがイエス様はあなたがそう言っていると言ってから十字架にかけられて、父なる神様にお祈りをなさるときまで一言も何も知らない、一言も何も知らない。まさにご自分がイスラエルの王として十字架にかけられる、その道を自分で敷き、ただそのことのためだけに進まれるのです。ここにイエス様の尊厳があります。イエス様を十字架にかけたのは何か、それは民の指導者たちの妬み、剣を愛する群衆の悪意、そして自分が正しいことを行おうとする、自分が正しいと思っていることを行うことのできないピラトの弱さです。それは全部私たち自身が持っている罪ではないでしょうか。しかしイエス様ご自身はイスラエルの王としても王として、その私たちの罪と悪意の全てを身に受けて、黙って十字架の道を進まれるのです。父なる神様に対する絶対の愛、私たちに対する絶対の愛のために、ただそのことのためだけに十字架に向かって進まれました。ピラトはイエス様に何の罪も見出すことはできませんでした。また彼の妻もあの義人に罪を罰を与えないでほしいとピラトに願うわけですね。イエス様に罪がないことを知っていたからです。そのことを告白しています。ピラトは何とかしてイエス様を放免しようとしますけれども、群衆の勢いに負けてイエス様に鞭打ち、十字架に処するための決定を下しました。罪のないイエス様が鞭打たれた。この鞭打つというのは皮の紐でパチンパチンで叩くということではなくて、先にですね、猛獣の牙であるとか釘であるとか、そういうものがつけてある紐のついた棒なのです。それで叩くのです。鞭打ちだけで死んだ囚人がいるというほど大変なのがこの鞭打ちでありました。そして十字架につけられ殺され、私たち全人類の罪のお願いとなってくださったのです。ピラトは言いました。この人の血について私には責任がないと、自分たちで始末するがよいと言います。するとですね、民衆はみんな答えて言うんです。その人の血は私たちや子供たちの上にかかってもいいと。ギリシャ語を調べますと、このかかってもいいという言葉はありません。その人の血は私たちと私たちの子孫の上にと ただそれだけ書いてあります。それはイエス様の血の責任を負うという意味でありますけれども、先ほど言いましたように紀元70年のエルサレム滅亡によって実現されたと一般的に理解されています。しかしですね、私はその人の血は私たちと私たちの子孫の上にという言葉にはもう一つ深い意味があるように思います。それは群衆たちが意図した意味ではありませんでしたけれども、旧約聖書の時代から立法の時代から連綿と続くですね、血を注ぎかけるという儀式によって与えられる契約と救いの技です。モーセはですね、神様から律法の書をいただいて、それを民に読んで聞かせるわけです。そしてこの契約に加わる、神様との契約に加わるという意思を示した者たちにですね、子牛とヤギの血をですね、こうやって振りかけるのです、振りかけるのです。そしてそれを契約の印としました。ヘブル人への手紙の中ではですね、著者は何度も何度も血の注ぎかけということに言及しますけれども、その結論はですね、力強いイエス様の十字架の血を注ぎかけられ清められなさいということであったんですね。このキリスト教会の2000年の歴史、それはある意味で非常に不幸なというか、影の部分を宿した歴史でもありました。それはユダヤ人迫害という非常に大きな、過ちを犯した歴史でもありましたけれども、それはですね、その人の血は私たちと子孫とに降りかかってもよいというふうにユダヤ人たちが言ったために、クリスチャンたちはユダヤ人をいじめてもいいというふうに勝手に理解しちゃったんですね。それはイエス様が意図しておられたことでもないし、神様がそのようなことを許しておられたわけでもない。それにもかかわらずクリスチャンたちは、キリスト教徒たちはユダヤ人たちを迫害する、その千数百年の歴史を、神様の御心に反する歴史を綴ってきてしまいました。それはこの言葉の理解が間違っていたからなのです。ヘブル人への手紙のですね、12章にこのような言葉が書かれています。ページで言うとですね、442ページですけども、の上の方、ヘブル人への手紙12章の24節に、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語るすすりかけの血に近づいていますと言っています。この手紙はですね、ユダヤ人たちに向かって書かれたのです。そのことは非常に重要です。どういうことかというと、アベルの血よりもさらに優れたことを語るすすりかけの血とは何か。アベルはお兄さんのカインに殺されてですね、その血が叫んだと言います。神様に向かってその血が叫んだ、この血の復讐をしてくれというふうにアベルの血が叫んでいると神様は聞かれたのです。ところがアベルの血よりも優れたことを語るイエス様の血とは何か。それは復讐を求める言葉ではなかったのです。復讐を求める血ではありませんでした。さらに優れたことを語る注ぎかけの血とは、すべてのものを許し、すべてのものを贖う、その罪の贖いをなす、その十字架の叫びの血であるのです。この私の血を流したものを許してくださいと語るイエス様の十字架の血であったのです。このイエス様の力強い十字架の注ぎかけに近づいているぞ、ヘブル書の記者は言いました。まさにイエス様を十字架に殺したイスラエルの民に、この十字架の血の注ぎかけがあるのだと言っているのです。イスラエルの民は、その血は私たちと私たちの子孫の上にと言って嘘ぶち、その血の責任を自らを負ってやろうなどと、そんな思いを宣言しましたけれども、しかし主イエス様の目から見るなら、確かに私はこの力強い十字架の血をお前たちとお前たちの子孫に注ぐぞと押し上げるのです。 確かにその言葉の通りに、お前たちとお前たちの子孫を清めるぞ、聖なる民とするぞとイエス様は語っておられるのであります。剣を取るバラバイエスを選ぶ道、神の子イエスキリストを十字架につける道とは何だったんでしょうか。それは自らの思いと自らの力で自分の思いを実現するために生きていこうとする私たちの道ではなかったでしょうか。少なくとも私自身はそうでした。もう何度も何度も話しているので覚えてしまった人もいると思いますけれども、私は小さい時から主に愛され、祈ることを教えられ、礼拝を愛し、高校生の時には献金も献身もしました。しかし育った教団のごたごたや自分の自身の罪に振り回されて、大学生の時に主を否定し、自分の思いを実現するために生きていこうとしました。まさに自分の力ですね。自分の剣、私の剣は言葉の力なんですね。人を傷つける言葉の力があるんです。その自分の言葉の力でですね、生きていこうとしたのが私でした。でその時イエス様をね、否定して神様を否定していこう、生きていこうとしていた時に、自分で思っただけじゃなくて口に出しても言いましたけれども、それは神様は生きているかもしれない、でも私は、いや僕はその神様と関係ない生き方をした方が自分のためだと思う、一個の一人の独立した人間としてね、ちゃんと自分で生きていくためには神様を否定しなかったら生きていくことなんかできない、一個の人間として確立することはできないなどと言っていたのが私だったのです。まさに自分がイエス様を否定することで滅びなければならないのならそれでもよいと、自分の責任、それを負うのが一人の人間としての正しい生き方だと言った。それはまさにこのユダヤ人たちとこの群衆と同じであったのです。それは私自身でありました。しかしこのようにバラバの道を選んだ私は倒れました。そして病の中、絶望の中に落ち込んでいったのです。ところがですね、そんな私にも注ぎかける力強いイエス様の十字架の血があったのです。具合が悪く絶望している私をイエス様のところに引き戻してくれた人がいました。そして1981年の7月、水上温泉で行われた聖火にですね、私は病気で具合の悪いまま絶望したまま参加しました。しかしその日の2日目の夜の集会で、イエス様は私にご自身の十字架の血を注いでくださったのです。神の子イエスの血は全ての罪から我らを清めるという圧倒的なイエス様のその十字架の血を、その御言葉が私に与えられて、私は癒されました。私は本当にイエス様にお出会いし、その圧倒的な十字架の血によって救われ、清められ、立ち上がることができたのでした。その血は私たちと私たちの子孫の上にと嘘吹く者たちに注がれる圧倒的なイエス様の十字架の血を、力強い、本当に力強いイエス様の十字架の血があるのです。だから私たちは救われたのです。これからも救われ続けていくのです。私たちの思いと靴から出る言葉をはるかに超える圧倒的な主の恵みが私たちを救うのです。お祈りをしましょう。天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。まさに私たちの口、あの偉大人たちの口から出た自分たちを呪うような言葉さえも、あなたはそれを逆手に取り、十字架の血を注ぎかけ、救ってくださったのがあなたの恵みであります。主様は本当に愚かでどうしようもないこの者たちに、あなたのあふれる憐みを与えてくださったことを本当に感謝いたします。主様、さらに注いでください。私たち本当にあなたの十字架の血をなしに 生きていくことも、主様立っていくこともできません。主様どうぞあなたご自身が溢れるように、お一人お一人にあなたの父を添いかけ、許し清め、天のお父様生かしてくださいますようにお願いいたします。心から感謝して、とうとうイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。31曲歌いましょう。十字架の血に強めなれば。十字架の血で清めたから、こっちに来いと